さて、そろそろ始めましょうかね。放送ですね。久々の、久々でもないか、いつぐらいからだ、だって私のぼっち放送って例のバーサク君が寝落ちして学っぽいど誕生祭2周年の時以来だよね、40回だから、今日がボーカロイド聞き栓ラジオ第52回のはずです。ぼっち放送なので音量等を調整に最初割きたい感じなのですけれどもね。これで始まってる？あ、やべ。あ、エンコードデータ。一応録音も取ってあるはず。大丈夫だったはず。今かかってる BGM はコンピレーションアルバムロマンワークスの1曲目です。今日何喋ろうか。例によってね、ノープラン的な感じです。出ますでしょうか。何の話をしようかな。そう、さっきまでなんか唐突にね、フォールアウト3のマットとかをねまた見てたんですよ。なんだっけな、1周年の時にアクメイクでかっこいい曲があるとか言ってて、でそのパラオカさんの、カオスメイドシリーズを聞いてて、ふとマイリスをクリックしたらよく見慣れたホールアウト3の文字があって、でホールアウトに私がアホほどハマってた時によく見てたマットが実はパラオカさん作だったということで、ああそうか、やっと線がつながったって感じです。聞いてる人いるのか。リスナー数はあるようだからそんな感じでボソボソ聞きましょうか。そう、だからマットとかボカロとは全然関係ないつもりのところで聴いてた曲が実はボカロピーノだったっていうのはニコニコでは結構起こることなんですよね。前なんだっけ、歌たピーかなんかかな、 ドナルドのなんかこうすごい気の狂ったマットをひたすらめぐってた時に、宇多田 P にいきなり遭遇して何してんのっていう気持ちになったことあったかな。なんだろうな、あんまりボカロ以外だと私動物動画と料理動画ぐらいしか見ないからね、あんまりわかんないんですけど、BGM ってこれ聞こえてます？いかがでしょう。あー、音声が小さい。BGM が小さいですかね。BGM が小さい？私の声が小さい？一応ね、オフライン設定だとこれぐらいでいい感じかなと思えるところに設定してるんだけど、本当にこのイコライザーが発信できない。マスター音量をちょっと上げてみて、それでどうだろう？いかがでしょう？全部小さいか、若干音が小さい。じゃあマスター音量を上げればいいのかな。これぐらいでどうですか、このこれぐらいでどうですかというあたりからマスター音量をちょこっと上げてます。いかがでしょう。いやね、でもこれ手元のお手元のプレイヤーで上げてもらっちゃうと、多分こっちで曲をかけたりした時に音量テロになる可能性があるんだよね。こんぐらいでどうでしょう。うん、全部小さい。バランスはこれぐらいの方がいいんだな。BGM に流れてますのはコンピレーションロマンワークスの2曲目、ハラリです。これ誰だっけな、あ、これモチーベさんだ、モチーベ P です。ロマンワークスはいつだっけ、ボーナス8ですね、だいぶ前だけど、このアルバムは何だか、ヘビオテになってます。音が小さいというご意見を伺っております。今ちょっと音量全体を持ち上げて少し改善したかと思うんですけど、どうでしょう、まだ小さいですかね。そう、私の配信環境だとどういうわけかね、ステレオミックスがうまく機能しないんですよ。なもんで、Windows の録音コントロールの、ステレオミックスを選択してると、曲をかけるときはいいんだよね。こう喋りながら後ろにこう BGM 的に曲を流すっていうのがどうもうまくできなくて、でそれができないってことは、それができないってことはスカイプで話しながらっていうのができないわけですよ。ですんでね、今日私ぼっち放送ってことで、じゃあ女子会やろ、やっちゃおうかっていう話にもなったんですけど、私の方の環境にそれができないのですいませんっていう感じです。まず私が環境を作んないといけないんだよね。だから、ミキサー的な機材 を導入しなければいけない。そう、それでね、おとといかなんかミキサーのようなものをね手に入れたんですよ。でもね、実際ミキサーではないのかな。あれは六角くんというすごく古い、かなり前の、ドラムシンセ、アナログのリズムシンセ、そういったものらしいんですよね。それをね手に入れて、これをなんとか使えないかと思ったけど、名前の通り名前が六角くんっていうのは多分あのマイクジャックですね、六角の穴がこうバスバスバスっと開いてるだけなんで、今うちにさせるものが 何一つねえという状態。そのうちちょっとね変換買ってきて試してみようかと思うんですけれども、だからもうねスカイプの喋りと音を流す部分を切り離してしまえばね話は早いんで、アナログミキサー的なものを機材を導入してそれを切り離してしまいたい、ずっとこう野望を抱いてるんですけれども、まあ、PC も今ちょっとだましだましな感じのところなのでね、やるなら一気にやっちゃいたいんだけど、なかなかねお金もかかるし、やりたいとだけ言って放置している状態です。まだ全体小さいですかね。あー小さいのか。これよりちょっとここを上げたら上がることは確かだけどバランス崩れちゃうんじゃないかなっていうところを上げます。それで聞こえ方をちょっとハッシュタグ等でもしくは聞き専ラジオアカウントへのリプライで教えていただけると助かります。いかがでしょう。これで BGM だけ上がっちゃってるのかな。12分ですのあたりで全体の音量が上がるようにはしています。これがどうでしょう。でもこれだと BGM が上がっただけになる。BGM を上げる直前のバランス、ありがとうございます。そうするとやっぱりこれがここかな、こんな感じ、こんな感じ、今これが BGM なしで喋ってる状態でして、ここら辺ですかね、ほんとこのモニター音量が、BGM だけ大きくなっちゃう、やっぱりそうですね、今BGM が止まってしまった。4曲目に参りましょう。ネストコールです。ネストコールはこれは誰だったかな、ウチャピーです。そして土曜の夜なのでうちのあたり恒例の湘南爆走曲が後ろに出ております。本当これ優しいわ。またハッシュタグがなんかチェンジになってるんだね。皆さん許すよ、環境が許すようでしたら聞き専ラジオアカウントへのリプライでお願いいたします。これでもうちょっとこれぐらいでどうでしょう。これぐらいで私の声と BGM のバランスはちょうど良くなるかなと思うんですけれども、 でもこれやっぱり全体がちっちゃくなっちゃうのかな。ジェネラルでスタインドを入れてみる、はい、これでどうでしょう。これで BGM のバランスが、 BGM と喋りのバランスが取れつつ、うん、音量が上がってるかと思うんですけれども、いかがでしょう。この設定が違うっていうのはどういうことなんだろうな、ね、おっ、吉線ラジオのハッシュタグもいつものように BGM 気持ち低いな、そのようにハッシュタグの検索メールも元気に起こっているようです。あとはじツイッター自体は今遅延してる、これそんな感じの、うん、あ、良い感じになったそうです。あ、これでなんか BGM って感じで BGM やってますかね。これならね、私にも BGM として曲が聞こえていて、で、喋りができるんですよね。しかし、これはね、Windows の録音コントロールでマイクを選択してるんですね。で、ネトラジのアプリケーションから BGM を流してるんですよ。なんか、それだったら、ステレオミックスじゃなくて、ネトラジスケープが鳴らしてるので、ネトラジ用のアプリが鳴らしてるので、マイクを選択してれば、そのバランスがコントロールできるんですね。変な話なんですけど。でも、これを、ブラウザから例えばニコニコの曲を流そうとすると、ダメ。ダメになるんですよ。一体どういうことなんだっていう気はするんですけれども、それを追求する気力も時間もなかったというのが今日であります。 BGM はボーマス8、ボーマス8ですね、で出た、コンピレーションアルバムロマンワークスの何曲目、5曲目、今すぐに右マッチ聞いて。今日は突然ボッチ放送になってしまいましたね。ダンサス君はカラオケに行ってるらしいんですよ。で、ガジ君はなんか来客があるんです。何喋ろうかな。フォールアウトの次はまだ出ないのかな。ゆうべがもう出た、もうすぐ、したいというかね、ねえねえ聞いてっていうことはいくつかあるんですけどね、これは三沢風にこの話は言えないな、言えないな、言っちゃまずいかな、気になっちゃうかな、ごめんね、言えないやっていう状態のものが、うん、僕の三沢ネタはすごい汎用性高くて困りますね。言っちゃうかな、言っちゃまずいしね。正解です。BGM の方というのは右マッチピーコンピレーションアルバムロマンワークスからの5曲目です。今すぐに見てみて、うん、一人ラジオだったらこういう感じでできるんだな。今のだったら、BGM と喋りのバランスも取れやすいし、事前にまあただ BGM にかける曲を選んでおかないといけないということで、話題に合わせてウロタンダーをかけるとか、バーサク君みたいな真似ができないってことですね。で、だいぶ音量バランスはいい感じになったようです。じゃあ一曲曲いきましょうかね。先週はなんかいつになくタイムラインの流れが早いおっさんホイホイ特集だったんですけれども、いやもうほんとタカ P にね来てもらったら当たり前だけど、おっさんホイホイって叶う叶わないじゃないけど、タカ P からスタンフォードに噛むわけないので、なんか最後全部持ってかれたような感じになったと非常に喜ばしかったんですけれども、一応ね3曲選んでいたんですよ。自分的におっさんホイホイテイストな、曲を、オリジナル曲をですね。でそれのうち1曲しかかけられなかったんで、ちょっともう2曲がかけられなかったんで、そのうちの1曲をねかけたいなと思います。おっさんホイホイっつったらメイコさんですよっていうのもね、私は言いたかったことではあったので、パレットピーノですね。結局ねノスタルジア無双なのね、タカピーさんのコンピレーションアルバムノスタルジア、おっさんホイホイ曲ばっかりを集めたコンピレーションアルバムノスタルジアの参加 P ですね。それではじゃあ1曲、メイコ姉さんオリジナル曲レンゲでいいのかな、パレット P です、どうぞ。
ちぐはぐさぐはぐ通り過ぎて消えた紡ぐ日枯れる日忘れ去られ朽ちた届く声のありか白く淀む水の色に小銀と耳ふさぎ閉ざされてく想い流れないはずの涙
I'm not afraid to die.
はい、戻りました。最初音量テロになってませんでしたかね。大丈夫でしたかね。そんな気がしてなりません。BGM はロマンワークスに戻って6曲目ハピネスマイルです。いや、これがね、おっさんホイホイ、今かけた、メイコ姉さんオリジナル曲レンゲがね、おっさんホイホイっていうのはね、多分異論もあるとは思うんですよ。でもこういうこうなんつうんですか、刹那系の世界観とか音とか、そこにこう泣き泣きのギターとか、これはね、ホイホイ気づかないうちにされてる人がおっさんと、そういう感じ、そういう感じのね、吸引力がある曲だと思うんですよ。どうですか、どうですかね。ちょっといつも多分ガジ君とバーサク君と違う感じの設定でね今やってるので、1曲目で 音量テロになってないかと心配だったんですけど、大丈夫だったのかな。相当でもツイッター遅延してますね今日は。あと今日は、今週は何だったかな。そうそう、ついにですね iPhone4 を買ってしまいました。私事なんですけど、早いね iPhone4。 早いよ。今までが 3G だったんで、もうほんともったしてたんですよ。 Twitter とかに iPhone から書くのも、文章をが遅くて打てないとか、そういうこういうスピードでしか打てなかったんですよ。今 iPhone 3G のもたもたっぷりを説明しようとして、かえって分かりにくいかもしれないことになっているけれども、とにかくまあそんなことをしてまで伝えたいぐらいに、もたもたしてたんですよ。そう、パレットピーの曲がおっさんホイホイとは知らなかった、普通にホイホイされてたっていう人もいますね。そう、異論はあると思うんですけど、でもこれはね、おっさんというか、おっさん、30代前半、から、40手前、おっさんというのも気恥ずかしいけれど確実に若者ではないっていうあたりを割合方法すると思います。この切ないい女的世界観、いい女が切なくなっている感じの世界観が多分ね、そういうところに、ね、はまるはずなんですよ。BGM 流れてるのはロマンワークス1曲目のハピネスマイルです。 iPhone4 を買ってしまいました。いや、ほんと早いわ。っていうかね、iPhone を買うとき自体、私 iPhone の前って、HTC の、X01HT ってやつか、あれを使ってたんですよ。キーボードがついててね、クラッピーキーボードが。だから普通のメール、いわゆるガラパゴス携帯っていうのを使ったことがほぼないんですけれども。で、それがもうやっぱり2年がっつり使って、まあ、スマートフォンを2年がっつり使うってそれだけでね結構すごいなとは思うんですけど、何がすごいのかっていうか、ケチ根性が。だもんで、もうその X01HT もだいぶもたもたとひどいことになっていて、非常に使いづらくて、でもなんとなくこうまさに iPhone が世の中を席巻し始めた頃だったんで、なんとなく iPhone、どうしよう、っていう風に、ね、無駄な意地を張ってたんですけどね、 買ったらいや iPhone 最高みたいになってて、よくある人ですね、よくいる人です。なんか iPhone4 が出た時にも、うん、どうしようかな、うん、すぐにはまあ Apple の初期ロットはね地雷ですから、うん、それでねすぐには買わなかったんですけど、うん、BGM はデビュー延期のお知らせ7曲目に移っております、うん、これネバーエンディング P ですね。でも今、3G、3GS を使ってて、うん、iPhone4 はどうしよっかなっていう人がいたら買っちゃえと言っときます。でも1週間ぐらい前までうるせえって言ってた人の言ってたことをまんま言ってる人になっていますけれども、禁止ね。いやだって早いんだもん、うん。ただね、4ならではの機能っていうのをまだ手に入れてそんなに経ってないので、うん、そんなにその恩恵は受けてないですけどね。何しろ 3G から 3GS じゃなくて 3G から4なので、いやもう早いとか Google マップが正確だとかそういうことで大喜びしている段階です。そうそう、プロジェクトディーバを一般応募の、募集が締め切られたのかな、うん、楽曲募集2が行われてたはずなんですが、それが締め切られてたと思います。結局全部で何曲だったんだ、10月17日だからまあ先週のラジオの後次の日ですねに終わったはずなので、から今、プロジェクトディーバ楽曲募集2のタグがついてるやつはもうタグロックされて集計に入っているはずですね、うん、あ、それか猫村さん発売ですね。いや猫村さんすごいね、うん、猫村いろは発売でなんか確かにねセカンドステージというか次のステージに行った気はしますね。すごくだって今まで発売のアナウンスがあって発売を、待たれていたどのボカロよりもこの声だったら俺のやりたいことができる、私が欲しかったのはこの声だっていう意見を一番たくさん見たような気がする。だからこういう声が欲しかったんだっていう欲求が、多分それこそミクの頃からだったらまあ作ってる人たち自身も分かんなかったんだと思うんですよ。自分が欲してるのはどういう声なのか。でまあミクが出てリンレンが出てガクポが出てっていろんな種類の一応声が出ていく中でもうちょっとこういうのっていうような、欲求はあったと思うんですよね。ただやっぱりその最初のミクの、爆発的なのがあったからミク的な声に傾いてはいた、まあ、その後男の声とかも出たけれどもそれでもやっぱりねまんべんない感じにはまだまだ足りないんですよ。その中で猫村いろはの声っていうのは猫村いろはの音っていうのは新しいところを踏んだ感じですね。ごく私的意見ですが、実際デモをいじって、まあ、もちろんこれからいろいろ出てくる曲次第だとは思うんですけどデモをいじって、 具体的にここがいいっていう風に言ってる人がね一番多いように思うんですよ。好きだなとかじゃなくてここがいいっていう具体的な理由を挙げて猫村さんの声がいいって言ってる人が多いように思う。まあただねツイッターがあるからっていうのはあると思うんですよね。そのいいっていう風に言ってる言葉自体を例えば私がその見る機会自体が増えたのでそれが増えたボカロが猫村さんであるっていう捉え方もできると思う。まあニャポとかで見てはいましたけどね。だから猫村さんがいいっていうのをたくさん見る気がするのはツイッターがあるからかもしれないし実際にいいからかもしれないですね。まあもちろんそれはこれからなんですけど。バサ君はカラオケに行っているらしい。今日はガジ君が来客で、バーサク君がカラオケに行っているらしいということで土曜の夜に若者らしく若者2人は遊んでいると。そうですね、今週はだから猫村いろは発売と、プロジェクト DIVA 楽曲募集2が締め切られました。これ発表いつになるんだったっけかな。募集期間は9月6日から10月17日約1ヶ月ですね。これもプロジェクトディーバの公式サイトで多分発表されると思います。あ、そこから1曲かけよう。今 BGM になっているのはモノトーンコンピレーションアルバムロマンワークスからの、9曲目です。スナフキン P ですね。今日のボーカロイド聞き戦ラジオ52回は、私ネズモズが一人ぼっちでぼっち放送です。いつものバーサク君は今日はカラオケに行っているようでガジ君は来客があるようでちょっと変則的な感じの設定にしたら BGM と喋りがなんとか綺麗に載せられるようなことになりましたので、ぼっち放送してます。もしそしたらじゃあですねこれ行こう、プロジェクトディーバ応募曲から1曲いきましょう。音ゲーってね私あんまりもう最初のビートマニアとかかな、それをちょろっと触ったぐらいでね実はほとんどやってないんだ。あーでも DDR はちょっとやったかな。ダンスダンスレボリューションか、それぐらいしかないんですけれども、あこれはいかにも音ゲーらしいなと、音ゲーにこういう曲があったら最高じゃないですかって思うような曲を1曲かけようと思います。大福 P の、カンフーガールです。プロジェクトディーバ AC 応募曲です。 あ、ちょー会長音ね、会長、今かけていたのは、大福 P の初音ミクオリジナルカンフーガールプロジェクトディーバ AC 応募曲です。いや、これは音ゲー向きでしょう。これを音ゲーでやらなくてどうするよっていうぐらいのノリノリのやつ。でもこれ多分あれだよね、難易度高いよね。プレイする人もあちょーって言いながらやる感じの、そういう意味ではこう真っ向勝負な感じの応募曲ですね。これすごくいいと思う。あとシーテックも、さらに今週の話題でシーテックも今週、あれ先週じゃない、だっけ、10、11じゃないや、シーテックじゃなくてあれだよね、なんだっけ、ボカロ P 養成講座とかやってたのが17日のやつじゃなかったっけか。ちなみにプロジェクトディーバのエントリー曲は550曲。550曲ってすごいな。実際でも音楽を集める一般の人から、まあ一般の人だよね、音楽を集めるコンテストで550曲集まるってすごいよね。ロマンワークスの10曲目、絆約束の糸です。これは誰だっけ、クニさんですね。シーテックはやっぱり先週だったそうです。なんかツイッターの遅延もちょっと治ってきたかな。なんかやり始めの時に11時ちょうどぐらいはひどい遅延をしてましたね。意外となかった。あ、そうそう、ガジ君がですね、今日は来客があってラジオには出られないんですけれども、一刻も早く紹介したい曲があるんでかけてくださいっていうガジ君からの宿題をいただいた。じゃあかけようかな。一応ね、もちろん聞いてみたんですけど、あー、ガジ君らしい、なんとガジ君らしいセレクトかと感動するぐらいこう、ガジ君が好きそうな曲だなと。確かにこれは一刻も早く紹介しなければっていう気持ちになるだろうなと。多分なんか再生があんまり伸びてない、2010年6月だからちょい前で、何かきっかけがあればパーンって伸びるだろうけれども、再生数が未だ1742というところにあって、当然リンちゃんの曲でヨジ君は気が気ではないようなので、一刻も早くこれをみんなに紹介しなければという使命感にあふれているようです。まあ今もう BGM もリンちゃんですね。ロマンワークスはボーマス8の時だから、いなかった、その頃はまだいなかったボカロとかいいんだよ。ボーマス8っていつだっけ、これは2009年5月19日だから AHS の 3体も出てなかったんじゃないかな。まあいいや。はい、じゃあガジ君が一刻も早くラジオでかけたい、みんなに紹介しなき ければいけない、しないと俺は死ぬぐらいの感じで、いやそんなことは言ってないですね、曲をかけてほしいのがあるというのをお土産に置いていってくれたので、それをかけようと思います。これはどれだ、カンナ、カンナバンノイド、カンナバノイドさんっていうのかな、作詞は紅茶さんとそのカンナバノイドさん、マイリストを見てみよう、私知らない人だな、あでもすごく、うん、いっぱいあげている、この人はどなた、私知らない、うん、はい、じゃあ、ガジ君のおすすめ曲を1曲かけていこうと思います。カンナバノイドさん、鏡音凛のそぞろ歩き、オリジナル曲です。
君を手に夜をそぞろ歩くよ、僕らがたくましいに愛を交わしたひび割れたどの肌も綺麗だろ、眼鏡の中は真っ白いよけど、
カンナバボノイドさん、おっと提供が入っちゃった、カンナバボイドさんの鏡ネリン、そぞろ歩きでした。この人すごい曲たくさん上げてるんですね。一番伸びてるのででも8354か。そりゃガジ君が焦るのもわかるね。これはみんなに聞かせなければ聞かせなければってなったんだろうね。でもこういう切な可愛い曲はガジ君好きだよね。バーサク君はね、なんかこう透明な感じがするものが好きなんだよね多分、うん、でガジ君はこう切な可愛い感じの、なんていうの、ちょっと森ガール、いや違う、森ガールは遠くなった、遠くなったな。ほんとね、可愛い女の子にもこういろいろいるけれども、こうもちろんギャルみたいな感じじゃなくて、割とねナチュラルな、うん、それこそコットンとかの素材の洋服を着てるような女の子が聴いてそうな、うん、割合こうチープなおしゃれを楽しんでるようだね、そういう女の子が好きそうな曲をガジ君は好きだね、うん、バーサク君が好きそうな曲を、うん、バーサク君とね好みが被りそうな女の子になるとちょっとね高い感じになるんだよね。その身につけてるものとかさ、化粧品とか、いないと思っていろいろ言うけど、そこがねちょっと違うところ、なんか伝わってる気がしないだ。そうね、ガジ君の好きなタイプの女の子になっちゃうの話は全然違うよそれだと。曲ね、あくまで曲のイメージね。 BGM かけよう。まあ、2人ともリンちゃん好きなのでここは被るんだけどね、微妙にタイプが違うんだよね、うん、まあいいや、そんなことは今度ちょっと聞いてみよう。あの人、いや女の子の好みと、要するに異性の好みと曲音楽の好みっていうのはね結構被るからね、イメージ的にね。それはまあごく個人的な統計だけど、そうそうそうですね、今週の出来事としてちょっとそうだ、今日カラオケにバーサク君が行ってますが、ダムへの、カラオケ曲にボーカロイド曲が大量に入ったそうです。カラオケ行かないから分かんないんだけど、ダムって結構多いんだっけ、ジョイサウンドより多いよね。なんだっけな、前なんかオフかなんかでカラオケに行こうっつってて、ジョイサウンドにしかボカロ曲が入ってないから、ジョイサウンドのところへって行こうとしたらなかなか部屋が取れなくて苦労した覚えがあるんだよね。ダムならあるんだけどっていうのを聞いたような気がしたな。それと今日やってたんだ、先週喫煙ラジオのゲストに出てくれたタカピーさんの、ボカロ町おこし会議に出席することになってたんですけど、それが今日だったはず。どうだったのかな、タカピーさんにツイッターの履歴を撮ってみようか、喋りながらだと黙ってしまうからね、うん、あら、なんか今ふっとタイムライン見たら、 ニコマスでご活躍中の若村 P、 私でも名前を聞いたことある人だとが、ニコマス動画から撤退らしいですね。なんか生放送で今言ってるそうです。若村 P の駅で出してるマッド動画はほぼ全削除の予定、アリライオンさんのツイッターからです。なんか最近若村 P はミクのミクミクダンスの動画とかもいろいろ上げてましたよね。お兄さんさすがだね。そう、ナッチュ系女子曲、綺麗系女子曲。ガジ君とバーサク君の好みはそういう感じに分かれています。ナッチュ系女子曲、綺麗系女子曲、そんな感じです。リツイートしちゃう。カラオケのダムの話に戻りますけど、タイムラインからだと、多いけどプレミアダムはあまり多くないのが問題、ライブダムに出たばかりとのことです。プレミアダムっていうのの方にボカロ曲がいっぱい入ってるの？いや、本当すいません、カラオケあんまり行かないからね、現状がよくわかんないんですよ。でもこれで、ジョイサウンドの方は引き続きあるんだろうけれども、同じ曲が入るってことにもなるのかな。もちろんなるよね。でこのあと、ジョイサウンドにしかない曲、ダムにしかない曲っていうのが出てくるのかな、それとも今後ダムに入った曲はだいたいジョイサウンドに入るってことになるのかな。カラオケ業者っていうのもまあ独占寡占状態になってもいいことなんか何にもないから、そうやっていろんなところで差別化があるといいとは思うけどね、そんな風には思います。あ、聞き戦ラジオのアカウントでリツイートした、BGM がちょっと上がり気味になっているようですね。これぐらいでどうだろう、こんな微妙に下げた、番組を始めた時より明らかにイコライザーのこうバーが上がっている。これ何なんでしょうね、ラジオやってるとこう急に音がちっちゃくなったり緩やかに音が大きくなったりする感じとか、帯域とかの問題なのかな。そんなわけないよね。でも、BGM はロマンワークスから、ただいま12曲目の空なく沈むです。もう終わっちゃった。これ 100SP ですね。いつものようにアルバムに入れる時ですら 100秒、それを固くなに守ってくる 100SP の曲でした。よし、じゃあまた1曲いこうかな。これもね、見つけて私もかけたいと思ってるんだけど、どこにかけるタイミングなのかわからないけれども、かけてみようと思います。リリーの曲なんですけれども、そうそう、あるボーカロイドの声で花開く P って言いますよね。こう良い道具を手に入れたというか、良い声を、この人の曲に合う良い声を発見したんだなっていう。例えばほら、カニ味噌 P なんかはガクポ以前にミクの曲とかも何曲か作ってはいたけれども、ガクポのあのダンシングサムライでパーンと前に出て、それこそ出会い物みたいな感じでね、良い出会いをした人だと思うんですよ。でね、リリーでその良い出会いをした人じゃないかなと思うんですよね。この曲とこの人の作る曲とリリーっていうボーカロイドの声のね、マッチングがすごく良い。 リリーに出会って、あのこの作る人 P の人も、うん、自分の伸ばすべきところがね見えたような気はしたんじゃないかなと相変わらず勝手に思い入れるんですけれども、その人の曲をかけたいです。ニキさん P 名もまだだからない時に、2期である程度定着しているのでそのまま名前を名乗っておられます。ニキさんのリーのオリジナル曲ゆらぎです。ニキさんのゆらぎでした。あれこれ設定で提供切ってたんだけどな。いやこれ本当でもリリーらしさ、リリーの良さっていうのが確定した感じしましたね、私の中でですけど。でね、リリーはこの声、曲のイメージからさっきの女子イメージに例えるですとですね、ちょびやん、ちょびっとヤンキー、ちょっと怖いところあるんだよ、でも優しい子みたいなね。モテキでそんなキャラいなかったっけ、ほら子供いるお母さんの。なんかこうズバズバ言うけど割と優しい感じの、そういう女の子感、ちょびやん。 あこれリーのキャラやイメージに引きずられてんのかな、でも声の感じから一応イメージしたやつなんだけどね、うん、リリーらしさは私の中ではそういう、こうちょびっとヤンキーテイスト入った、うん、でも根はいい子な感じの女の子、賛同者求む、いや別に求めない。うん、そうそう、この揺らぎの前に、前にマイナスエラーだっけか、であとプラスリバースか、そういう曲も出してます。この人は本当にリリーに出会って体験版の時からなんかやってたんだよね、うん、リリーに出会って自分のスタイルを確立した感じで、すごく、うん、すごいこうあるべきところに収まったっていう感じでリリーが歌ってるのがいいですね。そう、ラジオをやってて結構思うのは、タイムライン曲をかけた時にタイムラインに、あこれいいよなとか、うん、これはいいよねとか、来たとかいう風に言ってもらうのってすごい嬉しいんですよ。すごい嬉しいんだけど、あこれは知らなかった、こういうのどうやって見つけてくんのみたいな、そういうのもね嬉しいんですよね。だもんで今日は一人ぼっちだし、どんどん曲をかけよう、うん、そうだな、じゃあこれは、あーでもこのラジオを聴いてるような人たちだったら知ってんのかな、うん、あこれ聞いたことなかったっていう風に言われることを目指してセレクトした曲をかけようと思います、ケブラ P、 この間名刺をお作りした、初音ミクオリジナル曲ドリームドリップです。かっこいいし、このベースライン最高、このベース最高、ちょっと短い曲でした、ケブラ P の初音ミクオリジナル曲ドリームドリップでした、うん、こういう私はこういうね跳ねてる曲が好きなんですよ、本当大好き、こういうのが、こういう結構ね、あの人に紹介する曲って バラードを押してくる人がね圧倒的に多いような気がするんだよね。これすごくいい曲だよって押してくるのって、バラードからミドルテンポのもので、人に勧めるとなるとそういうものを出してくる人がねすごく多い気がするんですよ。ほら1周年の時にもうこれだけは聴けっていう1曲をがねやっぱりミドルテンポからスローバラードぐらいの速さだったんですよね。結構みんなが、私は割合に早めの曲が好きだから、うん、こうセレクトするとね浮くんですよね私が大抵ね。まあ上等ですけどね。
じゃあ BGM をかけよう。
上海ディスコをかけちゃうよ。
BGM がちょっと小さい。
BGM はロマンワークスから、13曲目の上海ディスコ。これはダイナソーピーのカバーなんだよね。アレンジカバーという。タイムラインはすっかりヤンキービリーのサンドイケンで埋まっていて私は嬉しい。ひろきさんがリリーは子沢山家族の長女で中学の時にグレたけど、兄弟の面倒見がいい島根あたりの娘という俺の名前設定。ああでも兄弟多そう、兄弟は多そう、それはどうする。リリーさんはちょいやん、ちょびやん、ちょびっとヤンキーの役です。やっぱ千葉、神奈川、茨城、車、に構えてる感じ、そう素直な感じではない、ちょっと尖っている、うかつなことを言うとちょっとヤバくなる感じのイメージが、さっき言ってた人におすすめするとき、うん、そうバラードは誰にでも勧めやすい。そうなんですよね。みんなそういうし、そうなんだろうなと思うんですけど、私せっかちなのかな、バラードは逆にこう勧めにくい、うん、なんだろう、知らない人に勧めるとなると飽きさせちゃいけないみたいな気持ちになるんですよね。それでなのかな、なんか割合にアップテンポ、自分がアップテンポの曲を好きだっていうのもあるから、こうしっかりと聴き入らせるよりは興奮をかきたせる方向へ行きがちですね。2人目のバラードだと逆におすすめを教えてって言われてもすごく限られてしまうんだよな、うん、で曲の感じはバラードだけどベースリズムがすごい跳ねてるとかね、そういうのを選びがちです。で、そういうのを選びがちな私が今日かけたいと思ったのは、これは今日上がった新曲ですね。たまたま新曲を補足できたのでこれをかけたいと思います。これはもアレンジなのかな、セルフアレンジのはずですね。もう AV テクノさんの今日上がった新曲です。もうこの人は本当に曲が多いからね、マイリストに全部収まりきってないので、いつのどれのアレンジだっけっていうのがすぐには出てこない。でもめちゃめちゃかっこいいということだけは確かということで、 AV テクノさんの今日10月23日16時10分に上がった新曲アレンジ、鏡音蓮オリジナルダークネス6です。
Thank you. この動画はご覧のユーザーの皆様が応援しています。
提供が入っちゃった。AV テクノさんで鏡音蓮オリジナルダークネス6でした。いや、いいよねこういうダーク系ね。うん、ダーク系のこうドスドスくる音ね。そうそう、うん、蓮でこういう曲って結構珍しいかもしれないけど、 なくはないし、ハマればハマるよねすごくね。なんだっけ、あとあれ確かね、うん、そうそう、レンだとあのドンさんがの曲でね、ニュークリアラブっていうレンの曲で、こういうダークな、電子音テクノ、重たいテクノの曲で、すげえかっこいいのがあります。かけちゃおうか、かけちゃえばいいね、ちょっとかっこいい曲を、ずしずし重たい曲を2曲連続で、しかも蓮くんでいってみましょう。ドンさんの鏡音蓮オリジナル曲、ニュークリアラブ PV 付きです。 ドンさんのニュークリアラブ、ダークなジャーマン的テクノにレンという組み合わせをもう一曲行きたくなって突然かけてしまいました。まあいいよね、原点に戻ってね、いいからこれを聴けよっていうのをね、こうどんどんかけていこうと思います。そう、レンの前、浦花火さんだったかな、低音レン特集の時に手書きブログかなんかでね、こうすごい浦花火さんも書き知らしてたんだけど、レンの声っていうのは要するに嘘の塊なんですよね。あれは元の声はだって女性が演じてる少年の声だから、で少年のキャラクターだけど、だから元は少年じゃないわけですよ。そういうで、そもそもボーカロイド自体がその人間の声を元にした合成音声、これもやっぱりいわば、技術の発展でつける嘘の一つなわけですよ。で、その嘘の声でないとできない曲っていうのがあってね、それにものすごくハマるときはドハマりするんですよね、だからテクノのそういうテクノも要するに電子音じゃないですか。人間のすごく原始的な音楽っていうところから長い時間を経て遠くに来たけれども、それでも人間の音楽の直感を今となっては一番こう手っ取り早くって言ったらなんだけども、一番忠実に人間の音楽の欲求を映し出せるものが多分電子機器なんですよ。ピアノを思い通りに弾けるようになるのと、シンセサイザーをいじって、あ、自分でこういう音気持ちいいかもっていうのを探す手間を考えたら、ピアノを思い通りに弾けるようになるまでの方が圧倒的に時間がかかる。そういう意味で言ったら、人間の音楽の欲求っていうものを一番正確に早く写し取ってくれるのが機械である。でもそれは生の楽器、それこそ今でもありますよね、生楽器派からすると電子音が嘘だっていうことになってしまう。でもそっちの方が確実に正確に早く、意味がぶれないうちにその意味を取り出してくれるっていうのがあると思うんですよ。そういうことを考え出すともう犬に語っちゃう気分だからね、私は語り出すと止まらないからやりたいんですけど、つうか止まらないっていうか同じことをグーグーグーグー言ってるだけなんだよね。BGM はロマンワークスの14曲目ファンタジアです。これ誰だっけ、あ、これあれだよ、トレオさんだ。高正道さんも、高正道 P、トレオーさんも最初に聞いた時からなんか思ったんだけど、わ、この人はもう本当に強欲な人なんだなと、音楽に対してね。多分だから自分の頭の中に鳴ってる音を 実現することにしか多分あんまり興味がないような感じ。そういう人のその欲望を叶えるのがまさに機械であるっていうところがね、個人的にはものすごいこうロマンなわけですよ。分かってもらえなくたって構わん、こんなことは。トレオーさんはだから初めて聞いたのなんだっけかな、割り箸アレンジだったかもしれない。私無理やりね、こう新曲とか最近出てきた人をチェックするのを放棄してた時期でもあったので、まあこの人はなんだか強欲な人だなって思ったのをすごく覚えている。音楽に対してすごく強欲だなと。そういう人にとっては、そういう欲求を持っちゃってるのに、まあ、あるだけうなるほど金を使って自分の音楽をやることがやる立場にいない人にとっては、電子楽器だとかボーカロイドってのはまさに福音だろうなと思うんですよね。とかそういう風に言われるものなのかもしれないけれども、まあ天才っていうのももう今となってはひどく定義が広くなってしまっているからね、安易にそういう言葉は使いたくないなとは思ったんですよね。感覚な感じ。ごめんなさい、ギャップが出ました。今日はなんか原点に戻っていいからこれを聴けよ的な曲をどんどん流すという回になってますけれども、12時半かいい具合かもな。いい具合のところで、どれにしようかな。ラストに曲かける曲どうしよう。これかこうかな。そう、あの最初にちょっと猫村いろは発売に関して猫村いろはの話をしたんですけれども、まだねいろはさんタグをあんまり巡りきれてないんですよ私。タイムラインにこう貼ってあったのとか、ニャッポンのマイポンの日記とかからちょいちょい聞いてるんですけど、腰を据えてあの漂ってはいないので、まだねこれっていう、この曲はぜひみんな聴くべきっていうのはそんなにねストックできてないんですよね。でもその中で、あ、これは私のハートに届いてしまった、やっぱ私のハートに届くのはこういうやつなんだなっていうのが一曲ありましたので、エンディングをこれにするかと自分でもちょっと思うんですけれども、これにをエンディング、その曲をエンディングにして終わろうかと思います。ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第52回、若者2人が遊んでいるのでぼっちラジオでございます。今日の喋ってる BGM は、ボーマス8で出たコンピレーションアルバムですね、ロマンワークスをかけてました。なんか私の PC 環境のせいでですね、喋りの BGM にニコニコの動画の曲が使えないんですが、どうも。ですので手持ちの CD の中から BGM をセレクトしています。今日はロマンワークスを丸ごと、BGM に順番通りにかけてました。今流れてるのは風樹の歌かな、風に樹木の樹と書いて風樹の歌、グッチーさんの曲です。逆にね、ロマンワークスっていうコンピレーションがなかったら私はこういう曲を多分聴かないんですよね、聴かなかったと思う。 で、聞き専ラジオでそれこそガジ君やバーサ君にこれをっていう風に教えられなければ、今日かけたリンの「そぞろ歩き」か、こういう曲もね知らなかったと思うんですよね。で、知らなかったらそういう曲について考えることもなかった、ガジ君はちょっとナチュラル系の女子イメージのある曲が好きで、バーサク君はもうちょっと綺麗系の女子のイメージの曲が好きそうだよねとか、そういうことを考えること自体がなかったと思うんですよね。だから私ほっといたらやっぱり自分の好きなテイストの曲しか聴かないし、それを判断する基準っていうのはサムネだったり、同じような趣味だなと思ってる人の紹介だったりするから、そういう意味で言ったらこういうラジオで全然知らなかった分野の曲とかをかけられるのは大層楽しいことだと思いますので、またリクエスト会やろうかな。ということで今日の BGM はロマンワークスからでした。ボーマス8で発表されたコンピレーションアルバムです。これは豪華コンピですよ。ヨシピー、ヨシヤピーコラボレーション、モチーベピー、テラピコス、ンチャピー、ミキマッチピー、アロエピー、ネバーエンディングピー、その他大勢の総勢、47人によるコンピレーションアルバムです。こちらを今日のしゃべりの BGM に使わせていただきました。ということで、今日は猫村いろはさんが、発売記念ということで、現在私が補足している中で、ああハートに届いてしまったというか、ちょっと激しめの、かなり激しめの曲でエンディングとしたいと思います。ボーカロイド聞き専ラジオ第52回お聴きくださりありがとうございました。エンディング曲は猫村いろはオリジナル、作曲者は夜泣きヤシャことヤシャです。猫村いろはオリジナル破滅。